皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。では再開したと思います。まあ、これからどうするかっていう話もいろいろありますけども、とにかくもう今なくなりそうなものっていうのがドルでしょ、ユーロでしょ、アメリカ政府でしょ、それから中国政府でしょ、日本政府でしょ、それから輸出系の大企業でしょ、それから欧米の大手金融機関ですよね。この辺はまあ形はあってももう実質的に機能しなくなってきますよね。そうするともう完全にこれは世界はなんか戦争っていうんじゃなくて混沌っていうんでしょうか、その、まあ、完全に流動化した時代だということですね。だからみんな個人も中小零細企業も自分の力でジャングルを生き抜かなきゃいけないという、そういう世界ですよね。悪く言っちゃえば今までは家畜のルールですからね。我々家畜なのよね。え、その誰かちゃんと収めてくれる人がいて、檻があって、国境という檻があってね、会社という檻があってさ、この中にいればちゃんと飯食えたわけでしょ。お手をすればよ、ね、お手をすればそのまあ何ですか、あれをくれるとね、食べ物、そのお手がですね、大学の試験だったりするわけよねこれとあれや、よしお手を、あ、家畜って言うと食料されちゃうから、やっぱり家畜じゃないんだな、あ、でも最近食われちゃうからな、臓器移植でね、家畜になっちゃうか。まあさ、ね、ちょっと悲惨な言い方しますけどもさ、そういうとこあるわけでしょ。要するに自分の自由とね、それからまあ大いなる志はちょっと置いといてさ、なんかちょっと頼っていけばさ、飯食えたわけでしょ。その一切たる例がサラリーマンじゃないですか。ね、サラリーマンやったらなんか飯食えるということで、でもそれがないということになると、やっぱりジャングルのルールになるわけですよね。自分でこのどこに行けば餌があるかを見つけて、で自分でその安全を確保して自分で生きていくという、そこに戻っていくわけですよ。そのたくましさというのは非常に大切なことなんですね。だからどちらかといえば大企業のサラリーマンの発想や行動よりも中小零細企業の発想や行動でないとちょっと難しいですよね。だからそこさえできれば私は難しいことないと思うんですね。ジャングルのルールの中で生きるっていうことができればね。私も32歳の時にサラリーマン辞めたんですね。日本の会社のサラリーマン辞めたの27で、アメリカの会社辞めたの32歳で、で辞めた翌日ですね、家の前行ったらそのみんな出勤していくわけですね。おお、サラリーマンが出勤していく、なんか嬉しかったね、自分は今日からあれじゃなくておお、サラリーマンが入っていくじゃないかと、俺は今日からサラリーマンじゃないと嬉しかった。でも次の日からどうやって飯食おうか、こうかと思いましたけど。まあそんなもんですよね。だからこの今の日本っていうのは、ですからまあ形の上ではですね、そういう組織の人たちが日本を動かしてますから、この組織機能しなくなったところで、あと自分で生きていかなきゃいけない。この転換をいかに上手にやるかなんですね。ですから前々から言ってるように、横型のリーダーシップをちゃんと身につけておかないと、なんか難しいわけですよ。大手の会社ももともとはですね、戦後をまあ復興する中でね、立場を超えてみんなで話し合いをするという勇気文化があったわけですね。その社会民主主義、すなわち労使は対決するんじゃなくて、労使の話し合いでね、物事を決めるという勇気文化があったんですよ。でもなんかこの20年ぐらいに間に急速にそれがなくなってしまって、まあ、とにかく原理原則通りでね、突っ跳ねると。で、みんながこう不幸になるという、そういう話になってきて、やっぱそういうところに身を置いてしまっている人っていうのは、やっぱりそのよく考えて軌道修正するなり抜け出すなりしていかないと難しいですね。まあそういう状況ですから、これからはやっぱり皆さん自分の行く末を考えて行動しないとなかなか大変なことあると思うんですね。金融なんかもですね、その銀行はやっぱり原点回帰ですよね。もう投信売ったりという時代じゃないんじゃないですかね。なんかいろいろありましたよね。手数料を稼いだり投資売ったり、でもダメだよねやっぱりねやっぱり、預金を預かって融資をするという原点回帰 そうするとそのポイントっていうのは融資の能力ですよね。だからやっぱりそれは投資銀行なんですよ。本当のこと言うと投資銀行というのが本当のお金の役割で、お金をいかに使ってそのいい産業を作るかということですからね。その原点をやっぱりもう一回見出さないと難しいんじゃないでしょうか。だから全部そうですよ。全部そうで、不動産についてはもう東北の方なんかはっきりしてます。関東から北ははっきりしてますが、もう売れないとこは絶対売れません。液状化マップの上とかさ、旧仮称の上とかね、あるいはその高層ビル、あのタワーマンションの上の方とかですね、もう全然売れません。反対にここは地盤がいいっていうところはそれ人気ですよ。特に東北行きますとね、あのだからもう私はあれ見てると不動産はそこ打ったなとつくづく思うんです。不動産市場はもう日本はそこ打ってますよ。すなわち売れるところと売れないところはっきり分かれた。売れないところはゼロといえばゼロで、売れるところはそれは下がらないですよ。みんな買っていきますから。だからこう混然一体となっている間は見えないわけね。あっちも買いやすい、こっちも買いやすい、全部土地だし、全部事務所だから、さあどこ行ったっていいように見えます。しかしああいう震災とかありますとですね、地盤によってだいぶ違うってことでみんな分かるんですね。立地、地盤でどれだけその、まあ、安全度とか快適度が違うかはっきり分かるわけですよ。そうなると不動産市場から脱落するものが出てくるわけです。売買の対象、賃貸の対象から 脱落するものが出てきます。で、残ったものというのはやっぱりみんな人気ありますから、土地と需要はあるわけだから、そこは今度下がらない、上がっていきますね。だから私はどうも不動産はそこを打ったと思うんです。だから西日本は幸いにもね、ああいう激しいものないわけですけども、例えば土地条件図って一度皆さん見たことありますか。
前にも紹介したと思いますが、土地条件図なんてよく見るといいと思いますよ。国土地理院が発行してです、土地条件図って地図があってね、ここは昔何だったかって分かるんですよ。地盤のいいところか悪いところか一発で分かる地図がありまして、国土地理院で出してますから、
あの関東から東の地震にあったところで言うならば、これ顕著です。土地の条件の悪いところは全然売れません。だから、ね、西日本でもこれ見ながらですね、ここは買っても大丈夫、ここはやめた方がいいって、それ分かると思うんですよ。やっぱり地盤には勝てませんね。地盤には勝てません。だからそういうふうにことを考えていくと、これから日本もね、そうやって新しい尺度が出てくれば復活するものは復活するんですよ皆さん。で、じゃあ今ある、ね、その液状化したところどうするのって、それはまあ今の家ってせいぜい耐用年数30年ぐらいですよね。だ次の家を建てるときに地盤のいいところに建て直していけばいいわけでね。お金の問題はまたそれはみんなで考えればいいわけで、危ないところに住まなきゃいいわけですから、ね、この土地条件図見ていると、ね、非常に面白いことが分かるんですよ。昔、今から40年前50年前ってですね、特に田舎に行きますとね、集落って固まってできてますよね。あちこちその返しないで家のあるところって結構密集してるじゃないですか、ね、であとはこうだらっぴろい田んぼや畑、あるいは雑種地になってますよね。土地条件で見るとですね、ここなら家作って大丈夫な場所ってそうそうたくさんないんですよ。地盤の安定してる場所って特に低いところでは、高いところは台地の上なんかどこでも大丈夫なんですね。台地なんかどこでも大体大丈夫なんですよ。でもね、こう低いところというのはですね、こうなんか土地がわずかにこう高くなってるところとかいうのは、ね、そうそうないんですよ。だから昔の人たちはですね、特に平野部においては、平野こそですね、よく場所を選んで家作ったと思うんですね。あれよく場所を選んで平野ほど。で、しかしその後ですね、まあ構わず埋め立てしたり、田んぼもね埋めちゃったから、あちこち家作ったんで一面家が広がってなったんだけど、これ液状化の問題とか洪水の問題とか考えたらですね、どこ一番安全かっていうと、そのね、わずかに高いようなところ、自然堤防のところとか、そういうところですから、やっぱりなんかそこにですね、多少高層でもいいですから、中層ぐらいの、ね、マンションでも建てて住むのが一番効果的かもしれませんよね。じゃあその今さら田んぼ作らないどうするのっていうと、あれ一番いいのはね、木植えちゃうことなんですよ。木植えちゃうんです、平地に、水木そのとこ木植えちゃうんです。それで林業をやるんです。本当ですよ、山に木植えるとね、出すのは大変でしょ。平地の林業簡単なんですよ。だって日本って奈良時代とかあの辺ぐらいまではあちこちみんな原生林ですからね、平地がね。 原生林切り開いて農地とかなんか作っていくわけですから、だからそうやってですね土地の利用もね根本的に見直しますとね、じゃあすごく安全で安くて安全にこう住めるようになるんですね、だからそうやって見ると不動産のなんかもね今までの尺度と違う尺度でもの見えてきますから、それはやっぱり新しい時代が来るんじゃないでしょうか。だから私はさっき言った工銀なんていうのはね、そういうものの見方でやっていけば、いわゆる持続可能性の高いものっていうのを作るのは、例えば不動産においてもね、この地震国津波の国でありながらもそんな難しいことではないような気がしますよ。だからその場所がほんの広くなければ、この広くない場所を効果的に使えばいいんですから、ここについては平屋建てばっかりじゃなくてね、ちょっといろいろ考えたね中層階ぐらいの建物を考えて作ればいいわけでしょ。これ地盤考えてね、いくらでも知恵はあるし、そら工法もいくらでもありますからね、そんな困らないというような気がしますね。だから土地の利用について今回非常に大きな変化がもうすでに起きているということですね。それからあれですね、前から言ってますが中国から戻ってきますよ企業、受け入れ体制大丈夫でしょうか。大チャンスよこれから。中国はですね、弾けてご覧なさいな、ボートピープルでみんなやってくるよこれから。ボートピープルって皆さん誤解しないでくださいよ、農民は来ませんよ、農民は出てこないよ中国の農民は。そうじゃなくて、今のボートピープルは中国でビジネスしてる人たちですよ、中国で工場やってた、仕事してた、だけども共産党に取られちゃった、戻ってくるね、おそらくね。私だから前からね、これがチャンスだと思ってるんですよ。要するにどう考えたって、これから製造業を安定して営めるって国はそうそうないですよ。だって製造業で一旦工場を作ったら10年は稼働させなきゃダメでしょ。10年ぐらいはね平和に稼働させないとさ、うまくいくはずないんで、そんなことできる国はこれからこの30年ぐらいの世界を考えたらそうそうないと思うんですよ。しかも製造業は水がいりますよね。水がないとかダメですよね。砂漠の真ん中にはゴミは立たないでしょ。で、水があって平和なとこってもうこの辺じゃ日本ぐらいのもんですよね、正直言って。だから私はね、その来ると思うんですよ。で、コストは中国だって今コスト上がってんだから、むちゃくちゃそんなさ日本の何十分の1のコストっていう話にならないと思いますよ。で、問題はだからそのね、コスト効果とかですね、まあ、社会保障経費税金のこと、そういうなんかコストが高いっていうんで、まあ、それはなんかこれからそれこそ地方分権の時代ですから、地域ごとに住民税でも何でもね、医療福祉介護も地域ごとに多分使えるようになりますから、作れるようになりますから設計を、そしたら地域ごとに作って、ですからどんどん持ってきちゃえばいいんじゃないでしょうかね。私大チャンスだと思いますよ。だから特に中国ですよね、中国から来たやつを台湾と日本で受ければいいんじゃないのかな、そんな感じがします。それからだからそれはやっぱり九州が一番いいですよ。九州一番近いわけですから、今のうちからですね、中国もですね、表口から言ったらみんなね、これから発展するなんて言いますが、皆さんご商売されている方はお分かりだと思いますが、本音ではどうなるか分かんないってみんな思ってますよね。行き場所がないから困ってるわけですよ。で、本当に来ると思えば特区作ったりなんかするのは簡単ですから、もうその制度はでき始めてるわけですから、こうしたいって言ったら国は全部協力する時代に来てますから、それは今からどんどん考えてやったらいいと思いますよ。で、例えばね、一括交付金ってやつありますね。補助金についてね、国が全部用途決めて流すんじゃなくて、自治体に全部用途決めさせるという一括交付金、これ始まります。第1号が沖縄県です。今年度からですか？なんか始まりますよ、一括交付金は。だから、こうなってくると、自治体の長がですね、いかに経営感覚があるかが大事なんですよ。だから自治体の長と議会に、そのお金の使い方を決めさせるわけですから、だからもう言われたことだやってるようなねことではなかなか自治体は回らないですね。九州の皆さんもですから、そういう意味では、九州独立という感じでですねやってくださいな。地方自治という言葉がありますけども、地方自治って今なんかですね狭い意味に捉えていて、地方公務員による行政と捉えちゃうことが多いんだね。地方自治というのは違うんですよ。地方自治の一番根本は地方の経営ですから、地域のことは地域で決めるっていうことですから。じゃあ決めてどうするのっていうと、国に協力することじゃないんですよ。自分たちで決めて自分たちの、ね、生活を向上させるってことですよ。 自分たちの未来を作るってことですよ。だから地方自治というのは地域経営のことなんですよ。地域経営に必要な、ね、権限を渡しましょうというのは地方自治でしょ。だからその原点を忘れないでいただきたいと思うんですよね。あの地方公務員が行政を取ることが地方自治じゃないということなんですね。ですからその辺のなんかやっぱりこの人の融通なんかもこれからやっていかないといけませんね。やっぱりその経営感覚を持った人を持ってこないといけませんね。でそれはだから今ぐらいから取り込まないと間に合わないですよ。でこういうの最初にやるときは最初に組織作るんじゃなくて、何度も言いますが、あのたまり場を作ることです。ああでもねこうでもないという人たちが集まること、こんなことを考えたってできないよなと思ってんじゃなくて、こんなことやったらどうなのかなと一本話を勇気出して話をして同じ話する人を集めてくることなんです。そういうことを続けていくと、なんか時々ね、じゃあ今度あれやってみようこれやってみようって始まりますから、ワイワイガヤガヤなんかそういうの始めると一番動くと思います。とにかくね、私の実感でもね、地方はもう何にもね知恵がないんですよ。地方をどうするかなんてね全く知恵がありません。自分たちの財政はどうするかでもね知恵が回らないのに、地方の、ね、ことまで、ね、構ってる暇がないっていうのがね、もう間違いなく東京の実情です。一括交付金だってその裏側は自分たちで責任持てないからあとはやってくれっていうことですから。だから東京を見ていてもね、いくつかの選択肢を出すことがあってもね、これからその地域どうするかの責任持てる状況では全くないんですよ。だからやっぱり地域の実力を持った人たちが本気で立ち上がらないと難しいですね。博多の町衆みたいな人が出てこないとね、出て、ダメなんじゃないかな。待ってるとうまくいかないと思います。それから放射能のこと、面白いことありましてね、あの微生物を使って放射性物質を分解消失させるってやつね、あれいよいよ国がやるんですわ。菅総理も了解してやるんです。いよいよずっとねご了承して持ってってね、やることになりましたよ。で皆さんね、ありえないってよく言うんですね。で私も当然学校で理科を勉強したことありますから、元素がそう簡単に壊れるものないと分かってるんですが、
やっぱりねあるんですよ。その原理、常温核融合なんですよ。これびっくりしましたよ。トヨタや三菱重工も研究してんじゃないですか。これなんか阪大の先生がですね公開実験やったんですね。でそれ成功したんですよ、再現実験。
常温核融合、常温で元素が変わっちゃうんですよ。阪大の先生が公開実験で成功して、それ見てですねトヨタとかに三菱重工とか今研究やってるんですよね。たまげる話だねこれ。常温核融合ってねすごい話なんですよ。要するに元素が変わっちゃうわけですね。別に放射能を出すわけでもないし、とてつもない高温高圧しないでもね、すっと元素変わっちゃうんですね。変わらないものを元素って言うんですけどね、基本的にはもうね変わっちゃうわけですよ。だからもう大企業も今取り組んでるんですね、実は。よく見たらで、どういう原理で起きるかよくまだ分かんないんですよ。でもねそこで一つあるのはね、触媒なんですね。どうも鍵は触媒で、ある種の触媒があるとですね、なんかその普通ではありえないような変化って起きますよね。どうも触媒なんですよ。普通の化学反応で普通触媒って使いますよね。例えばこの触媒入れるとこの反応一気に進むとかね。ですから普通バケアートの世界で触媒って使うんですけど、どうもね常温核融合も同じような感じなんですよね。ある種の触媒があった時に元素が変わっちゃうんですね。で生物の中ではどうもこれ頻繁にやってるようで、まあいろんな人たちがやってるんですけど、どうも頻繁にやってるようで、ですから生物はよく生物触媒って言葉を使ってるんです。その人たちは生物触媒があると。それからこれ化け学の世界ですけども、例えば何年か前に鈴木さんと根岸さんという2人の方が、化け学者がノーベル化学賞をもらいましたね。あの方たちやってるのは金属触媒ってやつなんですよ。で根岸さんとかなんかよく講演最近しておられましてね、触媒は不思議だ、触媒は不思議だってよくおっしゃるんですよ。不思議って本当不思議で、こう反応絶対普通いかないんだけども、なんか第三者がいるとこう反応しちゃってるね。引っ込み思案なんだけど誰かがいると元気になるみたいな、その世界なんですよ本当。引っ込み思案で告白できないのに誰かがいてくれたから告白できたと、でゴールにしたと、そんな感じなんですよ簡単に言うと触媒っていうのは。だからこう第三者の世界のね、触媒っていうのはこの第三者は最終的に変わらないんですよ。一時的になんかね 分解して元に戻って変わらないんですね。だからなんかね、こう不思議な世界で、今だからこんな研究やってるんですね。だからこういうのできてくると、その科学の世界もだいぶ変わってきますよね。今までのやり方はだいぶ変わってきて、ですからこういうのはなんか日本が一番得意だと思うんですよ。おそらく日本しかないんじゃない、こんなことやってんのは。で、生物触媒の世界は詳しいのが酒屋とかですね、味噌屋とか麹屋とか、あとはその微生物詳しい農家とか、そういう人たちなんですね。体験で知ってるんですね。体験で知ってるわけですよね。まあ今回もですから放射性物質についてはですね、こう農業肥料なんですよ。本当農業肥料なんです。農業の肥料ね、固体の肥料と液体の肥料をこう撒くんですよ。高島さんのやってるやつはね、もうその4日目ぐらいからね、ずーっと下がっていくんですよ。放射線量が本当に下がっていくんですよ、ずーっと。ありえないぐらいに。で、何ヶ月かして調べるともう地面の中から出てこないんですね。どっか行っちゃうんですね。消えちゃうんですね、簡単に言うと。どうも最後は炭素になるんだって言うんですよ。かつて台湾で実験やったことがあって、その方ですね、最後炭素になっちゃうって言ってましたよ。炭素の同位体、普通炭素は12なんですけど、14っていう同位体があって、いうか考古学で年代測定に使うですね、炭素14っていうあれになっちゃうって言ってましたけどね。まあだからこんな新しい科学が出てきていて、でそのまあ放射能をね減らすっていうことができればですね、それは画期的なことですよね。でやっぱり日本だからうまくいくらしいんですよね。なぜかっていうと、その日本は非常にもともと微生物が活発な土壌なんで、働きがだからできると。でちなみにね、そうそう、これ大事なことなんですけども、放射能を食べる菌をまくんじゃないんですよ。よく誤解するんですね。あれね、なんかね、その微生物の世界っていうのは特定の菌だけなんか増殖するとか培養するってのはダメらしいね。例えばね、あるところで放射能を食ったというバクテリアをこっちに持ってってもね、まずそこでね、繁殖しないって言ってましたよ。高島さんもそうなんだけど、そんなことしないですよ。ただ単に、その土壌改良剤なんですよ。土壌改良と、その微生物を活性化させて肥料をまくだけなんだね。と自動的になんか生まれていくんですね。それ必要なものが。例えばね、なんか物体に硫酸かければですね、みんな溶けちゃいますよね。ところがこの世界っていうのは、いるものは消さないんです。いらないものを消していくんです。だからそのセシウムだけじゃなくて、いろんな重金属類ありますよね、カドミウムなど、だいたいああいうのはみんな消していくんですね。だからすごいですよ。これは消す、これは消さないって知ってるんですね、微生物ってね。だから今までの科学ではちょっとありえないようなことを実際に生物界で起きてるんですね。こんな研究もだからこうやって表出てくるんですよ。だから今三菱重工とかトヨタとかやってますよ、これ。どこまでできてるのか知りませんけども。で、これできるようになるとですね、例えば太陽っていうのは原子番号1番の水素と2番のヘリウムの間でですね、行ったり来たりしてるわけじゃないですか。核分裂と核融合と核分裂やってますよね。あれ常温でできるとですね、すごいことになりますよね。永遠に近いエネルギー作れちゃいますよね。理屈で言えばですよ。本当はできるかどうか分かりませんけども、まあだから一つそういう科学のですね、今まではまあ本当にみんなはね、ありえないだろうとしたことがなんか出始めた。これも新しいやっぱり特徴だと、今回新しいことだと見て思います。で、私もですね、南相馬市の市議会議員から SOS が来たんで、支援をいろいろお手伝いしてるんですよ。今日もですね、うちの会社のカウンセラーが今南相馬行ってます。もうなんかね、大変ですよ。原発のことは九州もね、いろいろあると思いますけども、宮殿とかね、佐賀の県知事のこととか言って、まあ、あの県知事も変わった人はねどうするのかと思いますけどね。見てて思うことは、まず第一にその炭鉱と同じで、その初めから人命考えてないんですよね。あれね、ある程度犠牲が出るってこと前提でやってるから、それでけしからんって言われてもお手上げだっていうのは現実なんですね。それから放射能を漏れたら誰も助けに来ないってことです。これだけよく覚えておいてくださいね。どんなに厳しい状況でも放射能が出てきたら、自衛隊も誰一人助けに来ないってことです。これだけはよく覚えておいてください。放射能出てきたら完全に見捨てられるんです。 すごいですよ、もう。だから、まあ、あんな怖いものないね。それでね、まあ、それは事故当初そういうことなんですけどもね、その、避難区域いろいろあるでしょ？避難区域って何種類もありますよね。5種類ぐらいあるんですけどね、みんな補助金が、なんていうの？お金が違うのよ。お金がね、いくらもらって違うのよ。これが住民の間のね、いさかいを起こしちゃうわけよ。通りの横からいくら、うちはいくらと。この差は何なんだと。でね、市にねじ込んで、いや、全市一体でっていうわけだ、少しね、内側の方を削って外側に巻くでしょ、外側に出すでしょ、内側の人はね、俺んとこに来るはずの金、どうして向こう持ってったと。もうね、大変よ。除染だと。学校をね、除染すると。高圧放水車でバーッと除染したと。ダーッとね、ホコリを飛ばしたと。で、そのホコリが、隣の家にこう、切り出してくってた。ね、セシウム含んだ土が。で、この家からですね、どうしてくれたって、やめろってね、抗議の声が来てね、除染ができなかったとかね。もう一時が万事こんな話ばっかりさ。だからね、津波のところというのはね、まあ、津波来たところにはどうするかっていう、まあ、話ですから、次の津波来るまではですね、特に次、新しい、ね、脅威はないですよね。でもね、放射能っていうところはね、もうね、毎日が脅威なんですよ。ものすごい高い線のところ来ていて、しかもそこにね、プルトニウムとかストロンチウムとか転がってるわけですから、どこにどれだけあるかも分かんない状況ですから、まあ、それはね、気が狂わんばかりになっちゃってますよ。もうみんなね、イライラが募ってね、あれだからもうね、本当に今回見てて支援してと思うんですけども、まず話聞いてやんなきゃダメだね。よく話聞いてやって、じゃなきゃダメですね。二つ目はね、その世界に情報発信したんですよ。もう南相馬の市長が最初ですね、ビデオでやりましたよね、YouTube でね、あれ見習ってですね、私英語で字幕つけて、英語の字幕つけてですね、 YouTube 出したね、まあ、外国の人もよく読んでくれますよね。だから、あれ見てと思うのは、ね、自分とこの市役所行ったって全然拉致開かない。それから、東京にね、話したら誰も話聞いてくれない。じゃあどうするんだと。世界に情報発信すると。そうすると今度ね、海外のメディアがそれ報道するんですよ。海外のメディア報道するとね、今度それが市役所だとか、役場に、政府に海外から問い合わせ来るんですよ。でーって話になってくるわけですね。すごいですよ。もうそういう力学を使って動かしてます。だからもうなんつうの？ソ連崩壊した時の、テルノブイリで崩壊したソ連と同じ状況ですね。何もしなくて、国民の健康を第一にしないから、みんな海外に助け求めに行き始めて。今全くそんな状況じゃないのかな。だから、まあとにかく皆さん、原子力は大変よ。で、ちなみに言うと原子力はもう今、最先端技術じゃありませんからね。あれはちょっと遅れた技術ですよ。今最先端技術は火力発電ですからね。火力はね、昔に比べてはるかに効率的なんです。例えば今石炭ってどうやって燃やしてるか知ってますか？石炭発電所なんてね、蒸気機関車と違いますからね、今ね。昔は石炭でね、あんな黒い煙出しやってたでしょ。シャベルと組めてさ、今石炭発電所どうなってるか知ってます？ものすごい微粉な粉にして、吹きつけるんですよ。ものすごい微粉の駒にして吹きつけますから、ガスみたいなもんなんです、はっきり言って。あれで、石炭ってまだ地球上に100年分ぐらいありますからね。今回川崎で今運転している日本初のですね、大規模バイオマス発電機っていうのは、燃料の主体は建築廃材です。関東地方の建築廃材で、それに石炭を微粉な粉にして吹きつけてやってるんです。ものすごい大きな発電所ですよ。それとか皆さん、軽油に水混ぜて、エンジン回すと、燃費が2割から3割良くなって知ってました？水の混ぜ方がポイントなんですよ。ドレッシングみたいに混ぜるんです。水と油を入れれば当然分離しちゃいますよね。しかし、ドレッシングって水と油が分離してないじゃないですか。ああいう状態にするんです。水と油を分離させないで、ドレッシングみたいに乳化させるんです。それでエンジンに入れるんです。そうするとこの水がですね、エンジンをこう洗ってくれるんです、実は、だから2割から3割燃費が上がるんです。 で、これはだから大型の船とかも実際に実用化されてます。これ日本人がやってるんですよ。日本人がやってる、日本の会社ですよ、それやってるの。ですから今ね、火力がね、基本なんです。火力発電が、だからいろんなところでそういう工夫がやってて、昔では考えられないような高い効率で今運転されてます。だからとりあえず火力でつないでいくしかないんですね。天然ガスとか石炭とか、あらゆる方法で火力でつないでいって、で、あとは地域ごとにですね、こうなんかやっていくんですけども、孫前瀬吉がやってますよね。太陽光発電ってね。あれやめた方がいいですわ。あれはやめた方がいい。なぜかっていくか理由があるんですが、一つは、一番大きな理由は、太陽発電機はまだまだ未熟です。実はね、研究進んでるんですよ。
太陽光発電も、実はその、目指すところは葉っぱなんですよね。光合成ですから。で、葉っぱってなんであんなにですね効率がいいのかまだ分かんないんですよ。で、どうもやっぱりね、ある種の触媒があると葉っぱのような高い効率でエネルギー変換できるだろうと今言われていて、で、この触媒を探してるんですがね、実は常温核融合もそうなんですけども、触媒の働きの一つの鍵はね、ナノの世界なんですね。鈴木さん、根岸さんもナノの世界でしょ。ナノっていうのはうんと小さなね、ミリよりもうんとうんと小さい単位がナノでしょ。ナノの世界っていうのはなんかこう重力の影響があまり見えてこない世界ですよね。不思議なことに重力って実は皆さん知ってますか。今の科学で実態がわからないんですよ。重力とは何の力か実は分かってないんですね、あれね。重力だけが実はよくわからないんです。で、この重力の影響があまり出てこないうんと小さなナノの世界に行きますとね、普通では起こらないことがたくさん起きてくるんです。まあ、量子物理学もね、起こらないことが起きてくるんですが、しかし量子物理学は、平均値を取れば、だいたいその中心は、ニュートン物理学に似てる世界と変わらないですよね。真ん中を取れば。確率的に調べれますけどね。しかしね、触媒が入ると、それが全然違うんですわ。全くありえないような反応を起こしたりするんです。だから、なんかね、ランダムになってきたんだ、本当の話。中心がないっていうんですかね、ナノの世界っていうのは 非常に不思議で、実はこのナノ技術、ナノの世界で触媒をなんか上手に使うと、どうもなんかそのね、
光の取り込みがね、効率的になるらしいんですよ。で、なんか一生懸命研究してる人がいて、ですからこの新しい触媒技術を使った太陽光発電機ができれば、効率今の何倍にもなるでしょうから、まだ早いですわ、はっきり言って。太陽光発電はあれで、30年先ぐらいまでさ、再生配信とかありますよね。あんな、まだまだ全然、インターネット始まった時の世界と今と比べるみたいなもんですよ。そう、インターネットみたいになるかもよ、これから。だって今 IT ものすごい勢いで進んでますよね。IT はものすごく今技術進歩してるでしょ。はっきり言って、この触媒の世界っていうのは、どっかでブレイクすると同じようになる可能性があるんですよ。今までありえないことがどんどん進んできて、どんどん応用しちゃって、10年、20年ですっかり変わっちゃうとありえますから、まだ中途半端な技術は、まだね、とりあえずはいいけども、中長期な目では、ちょっと待った方がいいです、はっきり言って。ナノとか触媒とか出てきた時に思わぬこと出てくる可能性ありますから。二つ目は、お金がちょっと問題なんですよね。太陽光発電でやるときに、孫州のやつはですね、自治体にね、資金調達させるんですよ。検査発行させたりして、ひでえ話なんだよ。要するに全部人の金でさ、ね、ふんどしとったわけで、あれまずいよね。でもね、あれ一ついいっていうか、新しい常識持ち込んだのは、自治体ごとにエネルギーを作るっていう、この常識持ち込んだんですよ。自分の自治体の使うエネルギーは自分の自治体で作るっていう、この常識持ち込んだんですよ。これは画期的なんですよ。昔はそうなんですね。昔は例えばですね、今のガス会社と同じで、電力会社ってたくさんあったんですね。地域ごとにたくさんありまして、で、運営してたんですが、まあ戦争の頃からですね、電力が統制されまして、戦後旧電力体制になりましたね。沖縄で言えば旧電力ですけども、でその地域は一社独占なわけですよ。だから自治体ごとにエネルギーの調達を考えるっていうのは日本にないんですね。電力については。でもあれは言ってみれば自治体ごとに自分のところでエネルギー作りましょうって話でしょ。これは今までにない全く新しい流れで、発電と送電が分かれていくっていうことです。これは多分その通りになっていくと思います。 言ってみればこれから送電線は国道、県道、市道があるみたいな感じになると思いますよ。ここの送電線は国が管理、ここは県が管理、ここは市が管理、ここは自治体が管理、その区で管理とかさ、そんなことなんじゃないですか。で、道路にいろんな車が走ってますね。走ってる車は私の車でも道路は公のものと、こんな感じになるんでしょう。電力もだからいろんな発電所ができてね、大きいのから小さいのから、例えばもうね、限界集落だったら小さな発電機でもいいんじゃないですかね。大きな町なら火力発電所を設ければいいしね。なんかそうやっていろんなその地域の実情に合った発電所を作って組み合わせるという時代、これは間違いなく来るでしょう。だから発電送電の分離はこれは進むと思います。ですからそれはやっぱり新しい時代で、だから先ほどの地域経営の中でエネルギーもどうやって経営するかという非常に面白い時になったと思いますよ。で、日本はそのいろんなエネルギーを使える国ですからね、地熱発電でも何でも、要するにね、電力もいろいろありますけどもね、電灯なんてのはね、そんなエネルギー食わないですよ。動力にたくさん食いますから、動力ってなるとね、なかなか風力発電とかね、あんだけど難しいんだけど、まあ、ね、電気、電灯をつけるぐらいだったらですね、今の太陽光でもそれある程度できますしね、まあ、なんとでもなりますよ。だからその辺はよく工夫をしてですね、地域に合った、エネルギーを自分たちで作っていくという、そういう時来てますから、それもだから皆さんどっか頭入れといてくださいね。チャンスがあったら何かね、それもできることやってみたらいいと思いますよ。だから孫子の話も大抵はやめた方がいいんだけど一つとにかくね、エネルギーは地域で自給すると、自治体ごとに自給すると、この常識も仕込んだ、これは画期的だし、これはやっぱり日本を変えていくんだろうというふうに思ってますね。それでこれから本当にその公銀を作って日本を復興させるって話もするんですけども、じゃあどうすればいいかですよね。要するにこれから日本の成長のモデルをどこに持っていくかですよね。で、前から申してますように、日本という国はやはりその、島国になってこともあるんでしょうけども、もともとですね、あんまりこの激しいことをしないんですよね。絶滅とかなんかいうことをやっぱりやらない国で、そしてこう職人技が強い国ですよね。職人のこの世界ですね、日本というところは。だからこれは全然変わらないと思うんですよ、職人技で生きていくというね。だからこれをこれから皆さんもどんどんやっぱり生かしていかれたらいいんじゃないでしょうか。その考えてみるとですね、本当にこの 2,30 年だけですよ、機械に全て任せた妻ね、その道具は古いし機械は古い、だから人の力でいい性能を出すという、その世界じゃないですか。だからそういうのをやっぱり今我々もう一回取り戻したら世界に全く負けないと思いますけどね。だからその職人技が生きるところで勝負していけばいいわけでしょ。例えば最近医療観光なんてのもね、日本にも随分来てる方いらっしゃいますけども、やっぱり日本の医療サービスは、ね、レベルが高いんでこれ受けようという方もいらっしゃいますね。反対にハリキューだったらこっちから行きますよね、香港とか台湾にね、ハリキュー先生に行くとかツアーもあるし、まあ、だからいずれもやっぱり人の能力ですよ、機械の凄さじゃなくて人の能力ですね。人の能力がやっぱお金を稼ぐ源泉ですから、自分に投資して自分の能力を上げるっていうことが今一番大事なことなんじゃないんでしょうか。それさえできれば多分何とでもこれから時代は渡っていけると思いますよ。だから本当に30年ぐらいまでの日本を考えていただくとね、まあ本でも読んでみたら分かると思いますが、とにかくその人がいないと仕事できないという時代なんですよ。とにかくいい人がいて熟練した人がいるから仕事できるという時代ですから、もう一回そこに戻していったらいいと思います。で、そうやって成り立つ商売を増やしていったらいいと思います。そしたらもうなかなか負けませんね。で、もう設備投資ブームは世界これで終わりですよ。皆さん、設備投資ブームは終わりだ。新しい機械なんかね、最新鋭の機械だとかね、最新鋭の半導体装置なんかね、当面できやしません、こんな状況で世界中。何が来ると思います？機械を運転することしかできない人たちの世界だと、どんどん機械は止まっていきますよね。急速に老朽化してきますよね。一つもいいもの作れなくなりますよね。そしたらこの機械を直してやるとか改造してやるとか、たくさん商売生まれてきますよね。私はそうだと思うんだな。 要するにこの20年、特に20年ぐらい、冷戦終わった後の20年間は世界は一大投資ブームなんですよ。IT を中心にね、一大投資ブームで、だから機械はどんどん新しくしていく時代なんですよ。しかし投資が終わった後っていうのは何が起きるかっていうと、古い機械しかないんですよ。古い機械をいかに直して使うかという時代なんですね。例えば中国で言いましたら、日本が作った機械があった。で、共産党が看板買い替えて自分のものにした。で、結局騙し騙し使ってたわけですよ。で、実際にはあのね、修理もろくにできなかったんですけども、騙し騙し使ってたわけでしょ。これからそうなっていくんですよ。だからやっぱりですね、人の力ですわ。直せないものを直す力、それじゃないでしょうか。日本すごい得意だと思いますよ。だからね、その物事ってのはやっぱりこの循環していきますんでね、この設備投資、機械で稼いだ時代から人で稼ぐ時代にまた私は見事に戻ってきたという感じがします。で、そのためのだから能力のやっぱり開発っていうのをやらなきゃいけなくて、これはだから 国ぐるみでなきゃいけませんね。国ぐるみで変えていかなきゃいけませんね。もうなんか今までのようなね、なんかその学校教育だけやってても成功しないっていうことは子供も親もね、企業もみんな分かってますから、これをやっぱり立て直す、少し国でチーム作るしかないんですね。投資銀行も全部そうなんですけども、オールジャパンで少し人を集めてチーム作る以外に方法がないと思うんですよね。だからまあいろんな人が集まれるようなね、場をね、まあなんとか作ろうと私も今頑張ってるところなんですけども、まあとにかく真ん中がグラグラしちゃうもんでね中世寺の真ん中がですね、鳩山の時にやりかけたんだけど、鳩山の旦那がさ、すぐ脱線したでしょ。どうもなんなかったですよね、やりかけたんだけど。まあこれ少し落ち着くのかどうか分かりませんが、まあとにかくみんなこう分断されちゃってますから、そこを上手につないでね、一つチーム作るっていうことが大事だと思いますね。で、景気がいいって皆さんどんな風に感じるかっていうとね、景気が悪いというか景気がいいって感じる天気ってちゃんとあるんですよ。例えばそれは仕事なかった人が仕事があるというのは一つそうでしょ。それで言ったらもう東京のホームレスほとんどいませんから、景気が良くなってますよ。ホームレス長々やってる人たち今仕事あるもんあの人たちにとって景気良くなってますよ。で、あとはですね、生活の中で新しいものを買った時ですね、生活変わった時ですわ。昔で言えば三種の神器家に来たとかね、あるいはなんかその電子ジャー家に来た時とかさ、そういう時ですよね。だからなんか実際に新しい商品を買って生活変わったと思うとですね、まあなんか景気良くなったと思うんですよ、みんな。だからその何を買えば景気良くなったと思うか、それはやっぱりその時代が決めるものですから、やっぱりそれは皆さん考えたらいいと思いますよ。でね、ちょうどエレクトロニクスっていうのが日本で出てくるのが80年代じゃないですか。ちょっと古い話って、まあ30年前のことですが、今全部コンピューター入ってますよね。車でも家の中でもこう全部コンピューター制御でしょ。こうなり始めたのはね、一般家庭にまでコンピューターがこんな広がったのね、電気が広がったのは1980年ぐらいからなんですよ。その前ってどうだったか皆さん覚えてます？今半導体ってありますよね。半導体を使ってコンピューターにしてみんな制御してますが、これができる直前ってどんな状況だったか皆さん覚えてられます？どんな機械使ってたと思います？ものすごいでかい機械使ってるんですよ。要するに半導体がないから、リレーって言いましてね、電磁石を使ったですね、スイッチをね、ガチャガチャガチャガチャ動かしながらやってるんですよ、当時は。だからね、工場とかなんか行きますとね、とにかくガチャガチャガチャガチャ音がするんですよ。静かじゃないんですよ。武骨で、一番典型的な電話の交換機なんですよ。今皆さん、例えばどっかに機械があったら、その電話局行って交換機見せてもらっていいと思いますよ。あれ、普通は見せないんだけど、頼むとなんかルーターで見せてくれますから、整然としたもんですよ。本当にただのコンピューターの綺麗な箱ですよ。昔は違ったんです。あれ全部中リレーって入ってて、電磁石が動くからガチャガチャガチャガチャ言いながらですね、クロスバー交換機って言うんですけども、こうバーがね、ガチャガチャガチャガチャ言いながらね、回路切り替えてるんですよ。車でも何でもですね、昔の車はメーターたくさんついてるでしょ。メーターたくさんついてて、たくさんつまみあったでしょ。昔のトラックも何も。全部そうなんです。たくさんのつまみとたくさんの機械があって、これ全部人に動かしながらやってるんですね。で、限界だったわけですよ。 もう船でも車でもですね、もう機械がでかくなりすぎて乗っかんないわけですよ、建物でも何でもね。でその限界まで来た時に、この膨大な機械をどうするかという時に出てきたのがエレクトロニクスですよ。そりゃ便利だもん、全部手でやってたもの、とてつもなく電力ですね、モーター動かすようなものがね、ほんのわずかな微細な電力で全部やってくれるんだもん。そんな便利なもんありませんよ。一気に浸透したでしょ。だからね、技術の変わり目というのはですね、その一応その前にね、これではかなわない不便だというものがあるとね、一気に進むんですよ。電子メールがそうですよ。電子メールや携帯電話がある前、皆さん外出先で何してました？どうやって連絡取りました？公衆電話ですよね。昔公衆電話たくさん並んでたんですよ。あれも不便でね、公衆電話あるところならいいんですけど、ないところ行けますね。本当に不便で、ね、でもまあない方がいいかもしれないんだな。メールなんかない方がさ、余計なメールなんか来るから仕事が忙しいんでね、まあそれはそれであるんですけども、だからもうね、異様なぐらい公衆電話が広がってましたよ。たくさんありましたよ、大都会の駅なんかね、本当にたくさんありましたから、これはすごいなと思うのがなくなりましたよ。それから新幹線乗るとね、よく電話に呼び出しがあったんですよ。新幹線の中に電話かかるんですよ。でかかるとですね、まあ乗ってる女性の代わりがね、その乗客にどこそこに何々さん電話かかってますから来てくださいっていうのね、あれが結構頻繁にかかってましたね、昔ね。そういう時代があったんですよ。でやっぱりね、これはこうなんか便利だなかなと思うと、これで便利なもの出てくるでしょ。だから物事ってですね、次何したらいいか考えた時に全部そういう原理なんですよ。今なんかやってて不便極まりない、これ叶わないなと思うとか、次の突破口ですよ、はっきり言ってね。それを考えてくるとですね、皆さんの分野でもいろんなことがおそらくできると思うんですね。例えばね、この生物触媒、常温核融合とかできると何が起きるかっていうと、ああいう危ない原子力発電所いらなくなるわけね。簡単に言うと、ああいう危ない原子力発電所いらなくなって、化学プラントをもっと小さくできるんですよ。化学のプラントってものすごいでかいでしょ、あれ。しかも老朽化なんかするとすぐ爆発事故を起こすし、大変ですよね。ああいうものをね、ちっちゃくできるんですよ。安全にできるんですよ。そういうこと変わってくるでしょ。さらにですね、その例えばの太陽電池なんかもそうですね。あんなバカデザインを使ってもですね、なかなか発電できないのがですね、まあ何のレベルのなんかね、触媒入れて太陽電池の効率が上がればですね、一枚の板でものすごくたくさん電力作れるでしょう。ものすごく効率的なんじゃないですか。だからこうやって新しい技術来るとですね、我々の生活一変するんですよ。でそれは人々をよく進化と言うんですね。進化したって言うんですね。だから進化するときって必ずなんか新しい技術とか新しいやり方ってのはどうしても必要になってくるんです。だから皆さんにはぜひ勉強してほしいんです。勉強してほしいんです。エレクトロニクスというのはそれまでの機械とはだいぶ違うんですよ。エレクトロニクスが出る前の、ね、機械ってどんなもんかというとですね、ミシンなんかよくわかるんですけどもね、本当に細かいいろんなね、カムとかなんかをね、上手に組み合わせてるんですよ。あのからくり時計の世界ね、からくり人形の世界ですよ。こんな細かい部品をね、つなぎ合わせてるんですよね。今それがコンピューター制御の小さなね、あのモーターみたいなの全部動かしちゃいますから、あんな細かくもいらなくなっちゃうんですね。でもね、そう専門が違うとさ、全然わかんないわけですよ。細かな細かなことをやる人たちがですね、部品作る人たちが、半導体のことわからないでしょ。でも勉強しなきゃダメですよね。半導体が出てきて物変わっちゃったら、細かな細かな機械を作る人たちはその仕事は続けられませんから、他のことやらなきゃいけないんだから。だから新しい技術が来て変わりそうだと思ったら、自分のね、技を生かすために何をしたらいいか、どんどん研究していかなくちゃダメですよ。今旅行業だって不動産業だってリテールはもう全部インターネットでしょ。インターネットね、売らなきゃ旅行商品なんかほとんど売れませんよね。特に個人向けのやつは。インターネット知りませんじゃですね、老舗旅館通用しないんですよ。うちは老舗だからインターネット知りませんじゃね、本当は特定の客しか来ませんから。それでいいってはいいんだけど、広げなきゃダメですよね。広げないとダメなところはインターネットしなきゃ絶対ダメですよね。全部こうなんです。で、この進化のプロセスはアメリカがこけてもヨーロッパがこけてもこれ変わりませんから、これはぜひ皆さんご自身の周りでよく勉強してください。今だからその中心は触媒です。簡単に言うと触媒でありナノです。
そして常温核融合です。まあ、あとまあいろいろありますけどね。この辺は本当に画期的な技術です。科学のパラダイムを変えそうな画期的な技術なんで、まあ、理屈はよくわかんないんです、はっきり言って。理屈はわかんないんだけど、さっき言ったようにね、もじもじしたお兄ちゃんが、この人がやると告白できて結婚できるって世界だから、経験則なんですよ。経験則な、これ全部。触媒っていうのは。理屈わかんないけども、経験則で。でもなんか、ね、反応を受ければそれよろしいわけですから、まあ、こういうのはよく皆さん勉強してほしいと思いますね。それから今回その、南相馬の支援をしてと思ったのことは、世界は本当に日本のことを注目してるってことですね。皆さんこの20年間ね、日本はすごく落ちぶれたと思ったでしょう。落ちぶれましたよね。で、世界に追い抜かれたと思ったと思うんですね。やっぱ追い抜かれた部分追い抜かれたんですよ。でも私は、追い抜かれたと思ってたこの日本がですよ、いつの間にか前の方出てきてるような感じがするんです。どうしてかっていうと、他が自信をなくしてきちゃったんですよ。アメリカ、ヨーロッパ、中国、インドもそうですね。とにかくこの20年間の投資ブームで、街が変わった、生活が変わった、これはちょうど昭和30年から20年間の日本とそっくりなんですよね。昭和30年の、ここから復興本格やろうという日本と、昭和50年の日本。この差ぐらいのも違いありますよ。だからすっかり変わったわけよ、世の中ね。昭和30年と50年全然違うでしょ。だからこの20年間の新興国はだいたいこの世界だよね。この2、30年っていうのは。だからなんか自分たち先端に行ったと思ったんだけど、やっぱ踊り場来ちゃったわけですよ。踊り場来ちゃった時に、その物質的なこの成長のその先を行かなきゃいけないから、何すればいいかってことになると、やはりそう簡単に見本はないんですよね。だから今回もその放射能の問題で、日本人はどうするかみんな非常に興味深く見てるんですね。で、日本がもしですね、広い国なら話は簡単なんですよ。こんな揉めなかった。どうすればいいんですか？広い国なら？逃げりゃいいんだよね。半径300キロから少なくともさ、みんな逃げりゃいいわけよ。ねえ、半径300キロから逃げちゃって、まずそれが基本でしょ？で、全く新しい街作って、ゴーストタウンにして、こうおしまいと。ね、1万年間入るなとかさ、書いといいわけでしょ？ストロンチウムが2万年だっけか？半減期が。じゃあ6万年ぐらい入るなと。いいわけでしょ？でもそれができないわけでしょ？まあ、やろうと思えばできるんでしょうけどさ、なんかね、日本人その気ないから、住み続けようと思ってるわけでしょ？そうするとね、なんかね、みんなキーに思うらしいのよ。ね、この原発から20キロと30キロのこの間を解除しようかどうしようかね、解除するかしないでね、揉めてると。10キロも30キロも同じだろうと。もったい逃げろってわけね。確かにそうだと思うんですが、やっぱり日本人の感覚で言うと、ねえ、そうはいかないと。どうしてもここを復興させるって話があって、住んでるでしょ。どうするのかみんな見てるんですよ。本当に。日本人が、どうやってやるか見てるんですよ。で、広島長崎の時はあっという間に皆さん戻って生活復活したでしょ。今回どうするか見てるんですよ、本当に。だから、日本はそういう意味で言うと、まず一つは、本当にその放射能問題については、引き続き世界の最先端国ですね。どうするのか見てます。二つ目はですね、財政の問題です。財政等の問題ですね。不思議だと思ってるんですよ。日本の金利が世界で一番低いんです。不思議な手品のように思ってます。日本の金利が世界で一番低いんです。で、どうしてかっていうと簡単で、それは、特に日本の金融機関がですね、日本の国債たくさん買ってて、で、予想持ってかないですね。で、日本だけこう抱えて持ってるわけですね。日本の国債抱えて持ってますから、あまり売らないし、で、どんどんどんどん引き受けてくれますから、国債の金利は世界で一番低いんですね。普通はなんでこうならないんだと思います？普通は、国債なんか買わないで他のも投資するんですよ。ね、菅の顔を見たらあの会社買おうと思わないね。ところが日本人は投資しないんですね。それ非常に不思議だと思ってるんです。投資しないんです。お金を持ってても投資しないんです。さすがにですね、ビッグバン以降は多少外国に持って金を持ってきましたけど、でもしかしほとんどのマネーは国内にあるんですね。投資しないんです。非常に不思議に思ってるんです。でも今となってみれば一番賢かったんです。一番賢かった。だから日本が勝ってるんです。そうでしょ？中国見てくださいよ。勝ったね。
輸出をどんどん伸ばしてもその金でですね、いろんなもんね、ビル買って何作ってですね、外国みんな持ってっちゃってさ、すってんてんじゃないですか。アメリカなんか一番いい例でしょ。金世界中投資してすってんてんじゃないですか。で、やっぱりですね、こう見てるんですよ。その日本の様子を、そのなぜかっていうことを皆さん見てるんです。だから日本人っていうのは意識してないんですよ。世界から相当注目されてます。だって世界で一番通貨強いんですよ。金利が低いんですよ。謎なんですよ、はっきり言って。謎で。で、その、不思議と危機感がないんだ、日本人ってね。理屈が通用しないんですよ。だから、政府間で交渉したって、交渉なんかならないんですね。G7 でも何でも。話にならないんだ、日本のことなんですよ。ね、国会の答弁行くと、わけのわかんないことを言いますよね、はぐらかすこと。あれをそのまま英語にして言うわけですよ、外国に。あれをそのまま英語にして言うわけですから、それはね、わけわかんないわけ。でもね、パフォーマンス見てくださいよ。パフォーマンスは、日本が一番いいんですよ。飢えて死ぬ人はほとんどいません、日本はね。飢えて死ぬ人は。世界はたくさん飢えて死んでますからね。やっぱりね、この差は非常に不思議に思ってるんです。ですから、日本のことを知ろうと思ってる人は今すごく多いですよ。だからあの、被災者も随分外国人来てるし、取材も来てますし、だからさ、単なる興味だけではなくて、この不思議さっていうことを勉強したい人多いんです。ただ誰も語ってくれないからわからないんです。日本人もよくわからないからなんです。不思議なぐらいわからないですね。で、やっぱりそういうのっていうのは、こう、日本の国民性というふうに言ってしまえば、そうなのかもしれませんけども、日本という国の本当の実は皆さん不思議なところは、こう、理屈を超えたところで動いている国だってことなんですよ。日本で成功する一番いい方法というのは、勘ながらの道で生きることなんですね。これは大正時代にある哲学者が見抜いたことなんですけども、日本って何なのか。勘ながらの道だって言うんです。神ながらの道だって言うんですよ。それは、その、全部自分を天に任しちゃうっていうこの力ね。明日はなんとかなるさ、大丈夫だよね。なんかこの力、理屈で考えすぎない力、これが日本なんですよ。ねえ、アメリカ人があれだけノーベル賞をもらってですよ。あれだけ緻密なデリバティブであってですよ。世界最高水準の兵器を集めて、なぜ失敗したかですよね。デリバティブで大失敗をして、タリバンにも勝てなくて、かっこつかないでしょ。そんなにすごいノーベル賞いるのに、貿易赤字は世界最大でしょ。パフォーマンスって冷静に見たときに、パフォーマンスに向上してないですよね。どう見ても。パフォーマンスに向上しませんね。だから、なんかやっぱりそれはですね、理屈で考えてない世界があるわけですよ。で、今回面白かったのはですね、イスラエルなんですね。イスラエルで先々週、ものすごいデモがあったんです。30万人参加するデモがあったんです。結構若者も、市民もたくさん参加するデモがあったんです。それはですね、イスラエル政府に対して、自分たちの生活をもっと改善しろというデモだったんです。これ、イスラエル政府に大変な衝撃を与えたんです。イスラエル政府は、国民を叱咤激励して、もっと戦争をやろうと思っていたんです。イランとの戦争、パレスチナとの戦争をどんどんやろうと思ってた。ところが国民は、戦争じゃないんだと。飯を食わせろと。ってデモ始めたわけね。そこには非常に大きな変化があるんですよ。今までは国家のリーダーが何か言えばですね、個人のその問題は全部投げ打って国家にはせ参じる。それは国民だって意識があった。しかし今全然違う。みんなが求めてるのは平和な生活なんですわ。戦争じゃないんですよ。あのイスラエルですらです。で、世界はますます平和を求める時代になってきてるんですね。もうなんかね、誰かが先導して動かないんです。今自分の生活を安心安定させることがね、全てになってきてるんです。すなわちですね、日本と同じなんです。日本人はね、もう本当にその情けないと自分のことしか考えない。ね、国家のことをね、ないがしろにしてみんな言いますが、世界中もそうなってきてるんです。で、その根底にあるのは、日本らしいこの曖昧さの世界なんです。突き詰めないの、最近の人たちは。突き詰めないんです。だから日本の漫画も読むし、日本食も食べるし、ある意味でオカルトも大好きになってきてるね。オカルトも大好きで、 知ってますか、あの海外のメディアで一生懸命やってる日本人が全然報道してない震災の報道の一つって、何か知ってます？仙台の津波のところにたくさん UFO が映ってるんですよ。仙台の津波が来るところをヘリコプター撮ってますね。 UFO 映ってるんです、ね、よく見てください。何か映ってるんです。本当に私に言わせたらヘリコプターかけてないかと思うんだけど、これが UFO 映ってるってんで結構海外は騒ぎになってるわけ。さっきもメールが来て、オーストラリアのサンドストームで UFO が出たとか言って騒ぎになってる。さっきメール来ましたよ。UFO が騒ぎになってるわけ。これね、結構まともなヨーロッパ人、アメリカ人なんですよ。学の高いやつら。本気で UFO 出してるわけよ。なんかね、わかりますでしょ？その今までの一生懸命勉強してやってるんですけども、科学とか言ってやってんだけど、信用してないんです、はっきり言って。信用してないんですよ。会計でも何でもね、会計の数字よくしたって会社ダメだってわかるわけよ。だからそこはですね、よく日本人と同じで、だからその、形ではなく中身にだんだん迫ってきてるんですよ。理屈で割り切れないものの世界に迫ってきてるんですよ。だからこの間もこれ聞いてたまげちゃったんだけど、フランスなんかでは日本哲学がまたブームになってるんですね。日本の哲学が。白隠禅師ってご存知ですかね。江戸時代に出てきたあのお坊さんでね、臨済宗を建て直した臨済宗の中古の祖と言われてるんですかね。ちょっとこういうのがあるんですよ。こう手を叩く音しますよね。手を叩く音がしますよね。宇宙叩く音がするでしょ。宇宙叩く音が、こういう考案があるんですよ。考案がね、あの白隠禅師のワンハンドボイスっていうんです。これフランスで今流行ってるんですって。こういうのは昔の科学が絶対出てこない世界だよね。ね、あの欧米のさ、この100 200年ぐらいの近代科学が絶対出てこない世界でしょ。空気叩いてんだと、宇宙叩いてるんじゃない、空気叩いてんだと。音はね、物が当たってね、なるんだから、空気叩いてて、これじゃ音は鳴らないよっておしまいでしょ。これ本気で今考えてるんだって、フランス人たちは。流行ってんだって。宇宙を叩く音はどんな音かっていうのがさ、変わってるぞ。だいぶ変わってるよ。すなわち彼らは相当自信を失ってるってことです。この200年間作ってきた彼らの科学技術、彼らの思考に相当自信を失っています。ですから、皆さんもですね、ここで一つ覚えておいていただきたいのは、やはり日本のこの不思議さっていうことなんです。さっきも言ったように、理屈抜きでうまくいくっていうのは、ある種、こう、考えすぎずに、しかし、こう、何かにこう、任せてる自分があるという世界ですね。それは、なんか言葉でなかなか言い表せませんけども、こう、まあ、仏教で縁という言葉を使いますけどもね、縁に沿って生きるっていうのか、そう、縁に沿って生きるのが一番いいことなのかな。で、あんまり形にこだわりすぎないっていうか、そういう生き方、これを世界は目指し始めてんじゃないんでしょうか。どうもそんな気がします。乱世になると大体それしかないんですよね。乱世というのは思った通り人生いかないわけですから、経営も何もですね、計画通りになかなかいかなくなるわけですね。その時になんか任せる自分があるというのは一番いいことですね。任せる自分がどういうことかというと、要するに考えすぎないということですね。取り越し苦労をやりすぎないということなんですよ。分かりやすく言えば取り越し苦労をしすぎない生き方ですね。不安で思ったら手を打てばいいんだけども、それ以上のことを取り越し苦労をしないということですよね。まさかですね、地球の裏側からね、アメリカ攻めてくるやつがいると困るからといって、わざわざ地球の裏側までですね、戦闘機を送って兵隊を送ってアフガニスタンでボロ負けしたアメリカでしょ。ちょうど地球の裏側ですからね、アメリカから見るとね、そういう取り越し苦労しないってことですよね。簡単に言うと金融なんかもそうなんですよね。そのなぜ金融のリターンを求めるかって取り越し苦労ですよね。あんたそんなに金本当に使い切れるのと、一生と、ねえ、いうことを考えたら、そんな金いらないことを言うわけですね。だから結局最後誰か持ってっちゃうわけですよ。遺産という形で子供が持ってったり、政府が相続税を持ってっちゃったりさ、いらないわけでしょ、ね、だから取り越し苦労なんですからね。で、その、ある意味で言うと、これからの世界というのは、もちろんね、責任のある生き方はいるんですけども、不必要なものは不必要なんですよ。そういうふうになんかなっていくんじゃないでしょうか。どうも人の幸せがですね、変わってきてね、
でそれ感じるのは今の若い人見ても感じるんですけども、もともとなんかお金になかなか縁がないでしょ。他に縁がないし価値観違いますよ明らかにね、仕事に対する価値観もだいぶ違いますよね。そのこう積み上げていくっていうのは今なかなかなくて、まあ、その時幸せであればいいっていう感じですね。それは必ずしもいいとは言いませんけども、今自分が幸せかどうかはいつもなんか気にしてるんですよね。巨人の星みたいに思い込んだら試練の星、行くが男のど根性ってないですね。そんなことしてどうするのって感じよね今自分が幸せなかったら嫌だよっていう感じで、それは必ずしもいいとは言わないんですけども、とにかくこう取り越し苦労はしないですよ、はっきり言って。こんなことやったら君将来がないわって言ったら、そうかなという感じでね、取り越し苦労しないんですあれね、いい意味でも悪い意味でもね。でもこれってやっぱりね、日本の生き方の極意ですよ。私はだから前から思う、その学問をしなくなるということは、勉強しなくなるということは、より日本人らしくなっているということだと思うんです。勉強するともともと持っているものと離れたものに自分がなってくるわけですよね。勉強しますから。勉強しないと字が出てくるわけでしょ。今勉強しないよね若者ね。あれが字なんだよ日本人の。脳天気よ、ね、いい意味でも悪い意味でも。これが日本なんじゃないのかな。私はそんな感じがするんですね。で、ですからそういう価値観の変化をっていうのを認識していかないとね、要するにね、世界がどんどん狭くなりますよこれから。自分で見てる世界が。だから若い人たちの世代、技術も違ってくるしね、それから見てる世界も違ってきますし、ね、そういうことはやっぱりよく認識していないとこれからまずいなというふうに思いますね。あとそうですね、やっぱりその、まあ、教育っていうこともそうですが、今皆さん非常に組織の運営で困っておられると思うんですよ、ね、今言ったように若者の気持ちも変わってくるでしょ。それから新しい技術も出てくるじゃ出てくるし、しかしその守るべきものが大きい、大体皆さんそういうことで悩んでおられますよね。で、この際はやっぱりですね、そういう諸々の変化を踏まえて10年先20年先のイメージをちゃんと持たないとまずいですね。エレクトロニクスが出てきた時のこと私もよく覚えてるんですけども、当時私入った住友電工は光ファイバーやった会社なんですよ。で、今 ADSL ってやってますよね。あの ADSL はもう30年前からあれなら安くできると言ってましたから、光のエンジニア。光なんかいらなくたって電線で十分ものすごい高速通信できると言ってましたから。今我々が言っているビットの速度っていうのは30年前の日本で言ったら驚異的な速度ですよね。だからありえない速度の話してるんです、エンジニアが。でも実現してましたよね。で、今からあの時のことを考えて思うと、一番うまくいったのはとてつもない技術進歩の先の世の中を見越した人が成功しましたよ。どんな風に世の中が変わるかを見越した人が成功しました。その一人がビル・ゲイツですよ。パソコンが入って何が起こるだろうか、想像力ですよね。あるいはあのアップルのおじさんかもしれませんよね、スティーブ・ジョブズ。そうかもしれませんよね。常に技術が変わって世の中が変わってた時、その先の生活を、人々の生き方を想定して、その中で自分が何をしているかってイメージを持つことが一番大事なんじゃないでしょうか。特に今みたいな時は。これを技術論だけからいくと大体失敗するんですよ。エレクトロニクスのことを考えてもね、これからなんか新しい商売があると、半導体をですね、半導体の時代が来ると、半導体の性能を上げることが大事だと。で、半導体の性能を上げるための設備投資がいると。設備投資もしていきましたよね。今どうなりました？ますます半導体の競争が激しくなっちゃって、もう世界で数社しか残ってないじゃないですか。だから半導体でこだわったところのほとんどは淘汰されちゃったんですよ。その部品のそこだけこだわったから。インターネット始まった時もそうですね。インターネットのなんかそのね、ブログじゃない、そのホームページ書きますと、この HTML あれ書けますと、これが商売だと思ってたらもう商売ないよね。自動的に生成しちゃうから今あんなものね。でも要するに今あるのはインターネットがどんな風に世の中変わるかっていう想像した人で、成功した人の代表の一人があの Amazon.com ですよ。買い物の仕方を変えるんだ、 本屋、どんな世界の本屋よりもたくさんの本がここにあるんだと。世界中で一番大きな本屋よりもこの本屋はたくさん本が並んでるんだという世界だよね。本っていうのはいくつかの、そのよく売れる本、流行本でだいたい本屋の経営って成り立ってるんですよ。しかし流行している本だけ並べると客は来ないんですよ。客は売れないたくさんの本を見に来るんですよ。ほとんど売れないたくさんの本を見に本屋来るんです。ですから本屋を大きくして品揃えを多くしてこないと客は来ないんです。でもそうやっていても売れる本、儲かる本っていうのはほんのわずかな量の本なんですね。流行の本ですから。これが本屋のジレンマなんですよ。インターネットの本屋が一番ありがたいんですね。実際に本があるったってね、一つの倉庫にあるわけじゃありませんから、倉庫代がうんと低いわけでしょ。ネットで検索したらいくらでも本があるわけじゃないですか。で、売れる本も同じように売れるわけですから。だからインターネットが入ってきた時にこの本屋がどう変わるか、今までにない技術、その技術のブレイクスルーでね、本屋のジレンマを克服する、そこを目をつけたわけ、アマゾンと。で、しかもそれがですよ、ワンクリックで買い物できるんですよ。ワンクリックで、ワンクリックもできる。で、このワンクリックを生かしてもいろんなもの売ってますよね、本だけじゃなくて、ね、だからやっぱそこにはですね、人の生活が変わるっていうイメージがあるんですよ。これがどう人の生活を変えるかというイメージがあって、このイメージに合う商品を出すから売ってるんですね。今みたいな技術体制の変化の時はここができるかできないかですよ、私に言わせると。それができないとやっぱ部品屋さんに追われちゃうんだよね。価格競争に押されちゃってさ、なんかね、いい思いしないですよね。追い詰められちゃう。だからイメージを固めて、これに合わせ、仕事を合わせていくっていうことが今何よりも大切ですね。だからそれはですね、やっぱり皆さんそれぞれにですね、思いがけないことでもいいからどんどん研究していくってことですね。やっぱり歴史は非常に役に立ちますよね。例えば為替の話を言いますと、もともと日本は江戸時代までは為替はあったんだけども銀行はなかったんですよ。銀行という言葉は明治からですからね。それまだ両替商と札差しですから。だから基本的には両替というのは日本得意な仕事のはずですよ。両替というのは、だから今銀行でも外国為替一生懸命やってますよね。あれは得意なはずですよ。日本は昔からやってますから。それからもう一つ得意なのが先物です。先物とか手形っていうのは日本は非常に昔からね、得意なんですよ。大阪でやってますから、ずっとやってましたからね。だから言ってみれば資金決済なんですよ、日本は。先物と資金決済ね、これは得意なんですね。でもね、融資ってのは昔から苦手なんです。あまりやらないんですよ。札差にしろ両替所にしろ、融資ってのはあまりやらない。融資は誰の仕事だと思います？国の仕事なんですよ。一番典型的なのが城下町の建設です。城下町の建設、江戸の町の造営、門前町の造営、これ全部権力者の仕事なんです。ですから日本ではなんで、まあ公銀のことも全部そうなんですけども、投資っていうのは基本的には国の仕事なんです。民間は両替と決済なんです。やってもね、商品の先物ぐらいまで、まあ、それは得意なんだけど、だから日本なんかで投資を全部民間に任せたってさ、なかなかうまくいかないですよ。ちなみにですね、国際金融市場の胴元って誰か知ってます？今の一番の胴元を作った人、今の国際金融市場を作った人は、そうですね、ロシア時計なんです。ロシア時計はどうやって作ったかというと、ナポレオン戦争で作るわけです。ナポレオン戦争が始まりですよね。ワーテルローの戦いで負けたって話を誰より早くして、あれで大儲けするわけですよ。本当はそれだけじゃないんですけども、実はワーテルローの戦いのもっと前からね、今でいうプライベートバンクって結構ありましたから、決してだからあれ始めたとは思わないんですが、一応そういうふうに実は言われるわけですね。今の国際金融市場というのは実は時間差で人の知らないことで儲けるというのは基本にあるんです。人の知らないことで儲けるということを普通なんて言いますか？インサイダー取引って言うんですよ。基本的には時差およびインサイダー取引が国際金融市場の一番の根本にあるんです。ですからみんなが物事を知っちゃったら成功するわけがないんです。今みたいに情報化が進んだら国際金融市場で大儲けするなんてこと絶対にできるはずがないんです。 日本だって野村証券大儲けできたのは昭和の時代ですよね。ネットも何もなくてさ、ね、こちょこちょこちょっとあの会社あの会社って言って、あそうかでさみんなねするんだよかって分かったわけでしょ。だからその根本を考えたら今みたいな情報化社会で、国際金融市場が儲かるということは根本的にはありえないですね。で決済の世界だから、であとだから投資は国のやる仕事なんですよ。そう考えてることは結構パッと分かるでしょ。ねえ、鉄道ってありますよね。鉄道って生まれたのはイギリスですよね。イギリスで生まれて、ドイツでも発展しました。アメリカも相当発展しました。世界で一番大きい蒸気機関車って確か多分アメリカですよね。しかしも今ほとんど衰退しちゃって、日本が一番ですよね。中国は格好バカ真似して大恥かいちゃいましたよね。ねえ、あれ、ひどい国だと思いますけども。で、日本って鉄道は要するになかったわけですよ。明治から入って、でもなぜかこう発展しましたよね。そうするとやっぱり最初はイギリスでも日本で発達したもんですよね。仏教もそうですよね。仏教って生まれたのはインドですよね。で中国を渡って、朝鮮半島を渡って、あるいはその南方を渡って日本に来ましたよね。一番仏教残ってるのは日本ですよね。あとはみんななんか衰退しちゃいましたよね。ですから我が国というのはその借り物であるっていうことはあまり問題じゃないんですよ。後から入ってきたってことは全然問題じゃなくて、日本人はすごく現実的で便利でいいものなら誰が持ってきたもんでもこの国は受け入れるんです。それは非常に重要なことで、そして普通はあまりないことなんです。みんな普通こだわるんです。どこ製のものだとかですね、これは政治のね政治に向かないとかですね、こだわるんです。でいいものは我が国は全部残っていきます。ですから我が国はいいものを残すことがすごく大事なんです、仕事をする上でも。でどこ製のものであっても、だからアメリカ製のものだろうが、ね、ヨーロッパ製のものだろうが、中国製のものだろうが、インド製のものだろうが、ね、いいものはいいんです。中国はねけしからんとあってですね、中国の新幹線けしからんかもしれんけど、中国のねその風水は皆さんさ、おそうかなってるわけでしょ。ねえ、韓国気に入らない、北朝鮮気に入らないって、朝鮮人参飲んでる人は飲んでるわけですよね。だからそれが我が国なんですよ。だからそういう意味ではね、外国に勉強するってことの意味をよく考えてください。外国に勉強するというのは自分にとっていいものと思ったらいいんです。それでこれ使えると思ったらいけるんです。だからそこは決してですね、小さく考えないでくださいね。世界というものを、我が国は本当に不思議な国で、地球上はどこの上にあるものでもいいと思ったら取り入れちゃいますから、それ文句言う人いませんから、だからそれは本当に自分で見ていいと思えばね、でいいんですね。それがだからこう政府の宣伝とかね、金融の宣伝でいいっていうものはすぐ化けの皮剥がれちゃいますけども、いいと思うものはいいわけですから、でそういうものをだから皆さん見つけてくれば、で自分のものにすればよろしいと思いますよ。なかなかね入ってそのままうまくいかないですね。例えば仏教だってさ、元の仏教では祖先って崇拝しないでしょ。仏教に祖先崇拝ってありませんわね。日本に入ったらちゃんと祖先崇拝入ってるでしょ。そうすると落ち着きますよね。だから入ってくるときにちょっと若干変えるわけですよ、中をね。よく日本のことはガラパゴス化って言いますよね。あれがいいんです。ガラパゴスにしとかないとなかなかいいもの残らないんです。要するにガラパゴスにすると量産の効果が上がらないって意味に残るんだけど、まあそれはそんなことでさ、いいんですよ。日本は自分式にやればいいんだから。だから皆さん自身がいいと思うように変えていけばそれでいいってことなんです、我が国は。例えばね、明治時代いろんなもの入ってきます、日本にね。本でも読んでみてください。みんな誰か入れるんですよ。誰かがこれ新しく導入したこの機械を持ってきたとか言ってちょこちょこっとね使い始めとくから、それが大体元なんですよ。一番初めっていうのはね、何もね行々しくですね国家の予算を取ってやったらそんなもんじゃない。誰かちょこちょこっと始めるんです。今みたいな時に始めるんです、ものすごいこの転換期に。それがやがてみんながいいとって広がっていくわけですから、今みたいな時にどんどんこのトライアンドエラーをやらないとこれ損なんですよ。いいものが残っていくんですからね。だから型に取り込まらないで、歴史をよく見て世界をよく見て、いいものは何でもね試してみたら私いいと思いますよ。で日本はだからこれから体制もですね、たがが緩んでいきますね。そうすると互いいるんだけど、日本人はますます元気になるんです。今までの例で言うと国家の統制が緩むと日本人は結構よく外に出ていきます。内外自由自在に動くようになります。 だから、まあ、大陸はよく倭寇とか言ってね、なんか、偉い子の警戒した時代もありますけども、まあ、それはともかく、とにかく日本人はあちこち出ていきますから、これから皆さんね、貿易を復活させようと思ったら、商売しようと思ったら、自分でお客見つけてくることです、外国行って。あるいは自分で仕入れ先見つけてくることです。ここにしかないっていうもの。ね、よく言われますが、ヤンセって会社でしょ？ベンツはドイツ製の車ですね。リンカーンはアメリカ製の車ですね。でもそれを乗りたいんじゃない。ヤナセの車乗りたいわけですよね。ちょっと昔までが。で、日本人は。ヤナセが選んだ外車を乗りたいわけですね。そういう時代だったでしょ。全部そうですよ。やっぱり日本人が一つ間に入って目利きをして、その目利き料をみんな払ってくれるんですよ、日本人っていうのは。目利き料、目利きってのがないとダメなんですよ。長続きしないんです。ね、外国人は言葉を通じないでしょ。だからね、心配いらないですよ。いいと思ったらね、紹介して広めていったらいいですよ。世界はまだいろんなものだ。反対にこれから日本に来る人も多いですよ。南相馬もそうだけど、どんどん来るって言ってましたよ。耳に来るんですよ。日本からなんかね、いいものないかと思ったら日本に探しに来てるんですよ。だから外国との関係はね、どんどん密接に保ったらいいですわ。自分たちがやってる、今やってることがね、外国から見たら大変いいと思うことはたくさんあるということです。特に食生活はそうですね。ライフスタイル、食生活みんなそうですね。日本でいいと思ってるのは大体みんな世界いいと思ってます。それからこの間面白いことから言ってましたけど、船会社の人で、そのインド人を日本に連れてきて、インドカレー食わしたらこんなうめえものはないってびっくりしたって言ってました。あんた、船会社の人でね、インド人にインドカレー食わしたらこんなうめえものはないって。まあそういうものなんですよ。だから私は自信持った方がいいと思う。今回本当にね、もう一回繰り返しますが、その原発のことで外国の人でやり取りしてつくづく感じたのは、彼らは自信を失ってる。間違いなく自信を失って怯えてる。で、日本のことを見てます。最近よく飲んですよ、フィナンシャルタイムズにも日本的、日本みたいになってきちゃったって表現あるんですよ。金融の問題とか財政の問題、政治が日本みたいになってきちゃった。これ悪い意味でですよ。悪い意味で日本みたいになってきちゃったと。どうするんだって話ですよ。だから日本がここからどうやって抜け出すかをみんなね、よく見てるということです。私はね、まあ福島のこともそうなんですけども、まあこういう触媒核融合、まあいろんな新しい技術あるんじゃないですか。やってる人いますよね。これをね、やっぱりね、政府に集めようと思ってるんですよ。政治家が逆人たちは一つも仕事できませんからね、はっきり言ってできないから、NPO ありますよね。日本再生プログラム推進フォーラム。こういうのを通じてですね、どんどん集めてきて、こうやればうまくというね、実質的なね、チームを作ろうと思うんですよ。で、これが公銀の母体になると私は思ってるんです。公銀のね。公銀ってのはですね、未来をイメージして、このイメージに合うものを作っていくのは公銀ですから。じゃなかったら20年、30年先の、20年、30年越しの投資ってできないんですよ。ここを作っていけばいいわけでしょ。だからその一番のもとというのは、未来をイメージして行動できる人を集めてきて、話を揉むことだね。この能力は今の役所にはもうないから、政治家にもないから、これは民間でやってって、それを政府にくっつけて、どんどん仕事させていけばいいわけですよね。今回、はっきり言って微生物の除染もね、無理やり押し込んだわけですよ。で、他にないから彼らもやるわけでしょ、これで。効果実際に数字出てますからね。だから、いざとなると我が国の政府もですね、節操がないんですよね。いざとなったら節操がなくて、背に腹は変えられない、いろいろやるわけですよ。さっきの財政のこともそうですよ。今度ね、本気で言ってやろうと思うんですけども、まあ、メルダ言ったんですけども、人命生活経済だと。いよいよ財務省を手上げしたらどうするんだと。橋の金を年金回せと。ね、その道路を作る金をですね、その医療費回せと。で、恥がけにせいと。ね。それでとりあえずね、命生活守れと。ほんで、経済は、別途救い直しだと。それなら納得いくと。文句言われたってね、その先は見ろと。そういうようなことをどんどん言って、だからもう、緊急非常事態になって初めてこの国動きますから、そうやって変えていくことが大事だろうと私は今思っているところなんです。だね、もう一つ重大な問題があるんですよ。天皇のことなんですわ。これは重大な問題で、世継ぎのことですよね。お世継ぎのことがあったり、雅子さんのことあるでしょう。今回震災の後、皇太子、そう行きましたよ、ドイツへね。ドイツの大統領と会見しましたよね。 ドイツの大統領のご挨拶がですね、すごいんですよ。ドイツは原発を脱原発したんだと、これは重大なね決定でしたって、そういうご挨拶でしたよ。そんなことさ、福島のこの事故の真っ最中に普通日本政府 OK 言わないよ、そんなご挨拶は。向こうだって遠慮して言わないよ、そんなこと。だってそんなこと言ったら皇太子皇族の政治利用なんじゃないですか。どうして言ったと思います？考えられる可能性ただ一つしかないよ。皇太子が無理やり言わせたんですよ。皇太子が言って、皇太子は脱原発だと思ってるんでしょ。だからドイツ大統領言って、うちもそうだと言いたかったんじゃないの。それわざわざだからテレビ撮って、こんなテレビでやってましたよ、そのご挨拶の様子が。私あれ見て、ああ、これは天皇は、次の天皇は脱原発だと思ったね。だからご聖断下ってんだと思うんですよ。ご聖断はねえ、雅子さんのこともあるしさ。でもどうしたらいいと思う。はっきり東京にいてと思うのは、あれ天皇はあのままやってたらなくなっちゃうよ、天皇家。みんながいびられ続けて。私はね、江戸時代みたいに戻したらいいと思うんだよね。征夷大将軍を任命すればいいと思うんだよね。だってさ、天皇が自ら戦争の最高指揮官だったりね、国家元首やるっていうのは今まで歴史ないですからね、ほとんど。後醍醐天皇がやった、あと天智天武天皇聖武天皇、あのぐらいのもんでしょ。後醍醐天皇なんかあっという間にさ滅ぼされちゃいましたよね。だ、普通は天皇っていうのは京都にいてですね、征夷大将軍を任命するわけでしょ。いいじゃない、京都にいてさ、征夷大将軍を、これ国民が首相選挙で選んで、この人征夷大将軍に任命すればいいんじゃないの。こんなもんだと思うんだけどね。そうすれば残ると思いますよ、天皇家も。今みたいになってたらね、知ってますか、週刊女性セブンとか見たことある？毎週マズコさんの悪口書いてるよ。毎週毎週きっちりマズコさんの悪口書いて、あれ皇后になったらどうすんだ。続かないよ、はっきり言って。タイだってもう王室辞めるって話になってるでしょ。私ははっきり言ってですね、どうでもいいんですけど、ないと大変だって人多いでしょ。揉める元になりますよ、あれ。間違いなく今の天皇家あんな風に置いておくと。で、外国人は狙ってるわけですよ。なんせ世界の一番ね、世界の王侯貴族の序列一番が天皇家なんですよ。天皇家一番古いから、世界の王侯貴族、あそこのバチカンの法王も並んで、その並び方の序列一番は天皇家なんですよ。揺るがないです、一番歴史古いから。どうしてもこれ一番欲しいから、女系天皇にしてさ、ね、青目の向こうを送ってさ、乗っ取りたいとか、そんなばっかりでしょ今。なんかの女系女系ってみんな、そうなんですよ、序列一番になりたいからですよ。そんなのばっかだな。だからもうね、で、じゃあ、天皇が国会元首でやってるからさ、首相を選ぶこともできないでしょ。だから権限弱いままだしな、中途半端でしょ。こんなの江戸時代までみたいに戻していいんじゃないの。天皇家と征夷大将軍ってさ、これは難しくないと思うんだね。なんかね、こういう時代の変わり目ってね、一瞬で動きますからね。なんか私も荒唐無稽なこと言ってるよ、皆さん送るかもしれないけどもね、今から考えておかないと絶対間に合わないんですよ。だって戦争終わって昭和20年8月15日でしょ。もうそこから全部始まったんですからね。新憲法発布が22年でしょ。たった2年間だったんですよ、あれ。新憲法発布が22年ですからね。2年でしょ。ソビエトが崩壊したのは91年でしょ。でもベルリンの崩壊89年だから、89年ベルリン崩壊して2年後にソ連崩壊しちゃいましたからね。早いんですよ。で、領土も何も考え直しだしね。で、この様子でいくと、おそらくね、南太平洋まで行くかもしれませんが、太平洋の島々は実質的に日本が管理することになると思います。アメリカ崩壊しちゃうと。もうアメリカ島まで金回らないし、手も回らないから。中国はさっき言った中国海軍なんて、あんなもんですね、幻ですから、あれ。国威発揚の幻だから、まだ無理ですから。だから太平洋は、おそらく日本が経済的に管理するんじゃないですか。もしかしたら北方領土まで日本が経済的に管理するかもしれません。なかなか領土は返せないと思いますよね。だからそうすると日本人も随分皆さん発想広がりますよ。南太平洋や北方領土まで我々がなんか行って仕事するんだと思えばね、全然世界変わりますよ。台湾は多分日本についてきますよ。あ、韓国は潰れるかもしれない。気をつけてください。あそこは対外債務の金額が半端じゃないんです。外国からの借金が GDP の4割もあるんですよ。あそこは経済行き詰まると第2の IMF 危機を起こすかもしれませんから、あれだけ気をつけてください。まあしかし大陸は大陸でね、まあなんかするんでしょうから、日本はやっぱり島国得意なんですね。島国がと台湾でしょ、インドネシアでしょ、フィリピンでしょ、これね島国でしょ、であと太平洋島でしょ、ハワイも島でしょ、北方領土も島でしょ、大体その辺じゃないですか。 これから日本の21世紀の実質的な活動範囲というのは、要するにこういうのはですね、今のうちから想像しておかないと間に合わないんですよ。突然アメリカで革命が起きたと、大統領が撃たれて殺されたと、みんな帰っちゃったと、アメリカ軍がどうするんだと、日本はどうすると言われたその瞬間があるわけですよ。今から考えておかなかったら、よし、うちは太平洋やると、うちは台湾と付き合うと、うちは北方領土の経済開発をやると、やるのはやると決めとかないとね。天皇家どうすると、いびられちゃってさ、もう皇太子もさ、まさかもうイエーと言い出したらどうすると、ね、次のこと考えておかないとさ、全部そうなんですよ。まあとにかく面白い時代でもありますからね、その足元で起きてることは、ね、シビアなことだけど、その先の日本があるんですから、皆さんね、その発想を広げてね、そしてやっぱ想像力豊かにやってください。未来の姿の中の自分の会社を想定しなかったらこれ乗り切れませんから、ぜひね、そういう大きな目を持ってね、仕事していただきたいと思います。じゃあ今日のところでご質問ございましたらお受けしたいと思います。何かございますでしょうか。原先生、何かありますか。
解散
解散、
ええ、被災地でその英語が作れないから解散は絶対できないんだっていう理由
はい、ですね、被災地もいろいろありましてですね、全くできないところとやろうというところがあるんですよ。で、9月になりますと地方選挙で解禁するところがあるんですね。で、ですから名簿のないところはそこだけ延期ということにしてやる可能性もなしとは言えません。で、被災地も怒ってるんですよ。今のような国政じゃかなわないと。だからもうこの際ね、復興のためにも解散だという声はね、決して小さくはないんです。だから名簿のないところは名簿を一生懸命揃えることにして延期だと、でもやるという可能性はあります。で、まあ野田がなんか自民と公明とつなげばね、とりあえず解散ないですけども、まあそれも一旦さえその時は分かりませんから、どうでしょうかね。先に行けば行くほど解散しやすくなりますよね。だからこの半年ぐらいはまだちょっと分かんない状況です。で、もし本当にこの状況で解散になったら政府はほとんど機能しなくなるでしょうね。今のところの状況だと思いますね。はい、分かっ、はい、どうぞ。はい、今のところですね、日本の国債は金利も安定してますから暴落する要因がちょっとまだ見えてこないですね。で、日銀は多分相当協力をしてるんだと思います。だから金融緩和ということを今回見出しましたし、多分おそらくよく見えないところで買ってるんだと思うんですね。今のところはなんかすぐ暴落しそうな雰囲気はないですね、日本の国債はね。でもね、徐々に上がってきますよ、金利は。 1.5% ぐらいまではそらありえますよね、簡単にね。でも 2% を超えるところまではなかなかこの情勢だと行きそうにないなって気がしますね。今のところはですね、はい、
いいですね。
はい、どうぞ。
東電の問題なんですけど、
東電、はい、
まず福島は、
ええ、
もう東電でなく国家の管理に置かないと、う
ん、はい、
処理ができないと思うんですが、
はい、
2点目は、東電を上場廃止にして、
はい、
100% 減資して、うん、社債もチャラにすると、
うん、
いうことをしないと国民は納得しないと思うんですが、あの原子力責任賠償法、
はいはい、
ああいうやり方は非常にまずいと思うんですが、
まあ、今菅内閣では今以上のことできないわけですね。全部東電の責任でやってますから、だからまあ菅が退いた後どうするかですけども、おっしゃった通り福島はもう限界ですよね。でもはっきり言って俺がやるという人、政府一人もいないんですよじゃあ何省がやるかって時にみんな腰が引けちゃってて、さてだから自ら火の粉かぶって福島俺がやるという政治家役所があるとは今思いませんね。でもしかしこれ限界来るからなんかせいかなんないですね。で、現場法はあれは見直し当然来ますよ。で、要するにこれから刑事事件が始まってきますよ、東電についてもね、行政の処罰も含めて。だから当然もう東電は一回チャラですよね。日本航空と同じなんじゃないですか。一旦株価ゼロにして、しかし事業を継続すると、上場廃止にすると、それしなきゃなんないでしょう。まあその手続きはどっかですることになると思いますけどね。 だから原発をああいうふうにさせたら電力会社潰れるってことですよね。当然だわな、あそこまでやっちゃね。なんか原発はなかなか運転再開できないんじゃないですか。要するに不誠実だっていうことで地元はみんなどこでもっき言いませんよね。北海道もっき言わないみたいだから止まってくるんじゃないですかね。だと思いますよ。何かございますか。はい、どうぞ。はい、豪ドル、それからニュージーランドドルは資源国ですねと、やっぱり資源の狙いが下がってきたり、先進国が不景気になると経済うまく回らなくなって暴落しますね。オーズイダラーとニュージーランドドルというのは暴騰というかゆっくり上がっていって暴落する、この歴史の繰り返しですから、くれぐれもお気をつけください本当に下がるときは早いんです、あれ、これからですよ、もうすぐだと思いますよ、暴落は。よろしいですか。まあ皆さん、福岡が元気のいいのは変わりません。今日本で一番元気の多分福岡ですよ、間違いないと思います。ですからやっぱ大陸との関係も上手に生かしてですね、さっきも言ったように中国から必ず来るとき来ますから、上手に誘致したらいいですね。今からよくね話をしてね、誘致して、で若い人も増えてくればそれだけでも楽になりますね。まあなんかいろいろ考えてやってみると楽しいんじゃないでしょうか、な気がしますので。じゃあ今日も終わりにいたしましょう。どうもありがとうございました。